皆様こんにちは、ピトパの富山です。今日は読書習慣についてのお話になります。今回もですね、リスナー様よりご質問をいただいているので、まずこちらを読まさせていただきます。ニックネームシャギーさん。中学校1年生の女の子と小学校3年生の男の子がいるご家庭になります。リクエストと言いますか、相談になります。中1になる姉は特に何も言わずとも、小さい頃から自然と読書の習慣があり、家にある図書は一通り読み、今でも定期的に学校や本屋でいろいろな書物をよく読んでいます。対して小3の息子は全く読書の習慣がありません。両親ともに本は好きで、自分たちが小学生、中学生だった頃の本を未だに持っているものもあり、我が家の本棚には私たちも面白いと思って何度も読み返したような本などを中心にいろいろ揃えているのですが、無理に進めるのも良くないと思い、強くは言っておりません。本の面白さに気づいてもらいたいですが、今の時代インターネットで多くの情報も手に入りますし、無理に読ませなくても良いのかなと考えたりもします。学力を伸ばすということではなく、本を読むこと、読書の習慣をつけることについて小川先生のご意見をいただけますでしょうか、とのことで、シャギーさん、ご質問ありがとうございます。家族みんな本は好きですけれども、弟くんの僕ちゃんだけ本がそんなに好きではないと。親としては本を読んでもらいたい、本を読んでもらいたいっていうのは、まあ結構どこのご家庭の親御さんでも思うかなとは思うんですけれども、まあこの本を読む習慣ということについて小川先生の方にお話を聞いてきました。
そうですね、まあ親としてそれは本を読めるようになってほしいですよね。で、なぜ読めるようになってほしいのかって部分を親として言葉準備しておいた方がいいと思うんですよ。僕の考えとして、やっぱり書籍というのは、その著者が中には一生かけて、ね、少なくとも5年10年とした専門的な経験や深い考えを巡らしてきた、その成果として180ページから250ページといったサイズに収められていってる。その人の知恵とかね、人生上の経験がギュッと濃縮されてるから、しかもページをめくりながら読むということは、この言葉を全部追っかけなくても内容を手に入れられたりするから、やっぱりその書籍っていうのが一番濃い中身、情報というか思考、思索を短時間で獲得していく上では、まあ最強のツールで、これがはっきりしている。中身の濃いその人の考え、知識を手に入れたいとなった時には、やはり書籍に行き着くんだというところをまず親として持っておけばいいと思うんですよ。で、インターネットでも分かるもんというふうに言った時に、そう、分かるものは断片的な情報は分かるだろう。でもその考えがどこから生まれ、で、それはどういった背景で、どんな歴史があって、さらにどういった科学的な検証がなされ、といった十分な厚みを持った内容、理解をするには、結局ウェブ上の表現されたものって一部分でしかありえなくて、結局は書籍に行くんだよと。で、そのウェブ上にあるものってよく見ておらんと、本当に中身の濃い情報は結局出典ということで、本や論文といったまとめられたものから引っ張ってきているものが部分的に載ってるだけなんだよと。だからどっちが第一次的か、どっちが中心にあるかといったら、現時点においてもやはり書籍というこの形は、人間が今持っている知恵の届け方としては非常に優れた姿なんだと。そのようなことは、大人側として本って何だろうっていうのを、自分なりの言葉、思いというのを持っていた方がいいと思います。で、次にですね、じゃあその読書習慣なんですけど、本を面白いと思わない子はかなりいます。だから体を動かすことが好きとか、自分の体験したこと、感じ取ったことが好きであったり、そもそもこう目を使って文字を追っかけていくことに疲労感を覚えやすい子、ね、その方の特性とかによって本が 好きでハマることどうもストレスを感じやすいことは現にいるので、そのストレスを感じる面白みをなかなか感じない子にいいから読みなさいって結構難しいんですよね。でこの本人にとって心地よく感じられないものを継続してもらうっていうのは、大きく分けるともう2つしかなくて、本人の抵抗を抑え込みながら日々一定の強制力を働かせて、読むという事実を作り続け、半年とかですね、1年とか続けているうちに体に馴染む、そこまで持っていき続けるっていう強制力で習慣化にまで伴走し続けるというアプローチが一つと、もう一つは本人が書籍テーマが限定されていてもいい、特定の何か読みたい知りたいとなった時にそこに本に出会わせてあげて、ああいいもんだなという体験を持たせてあげて、徐々に書籍への関心を育ててあげるというアプローチと、だから本人のタイミングを待つですね。まあ、どっちかなんですよ、強制するかタイミングを待つかで、でどっち選びたいかで、どっちが優れてるとか僕何とも言えないです。読むという習慣を強制的にやり続けられた結果、読めるようになればそれは得たものが大きいと思いますが、当然ながらリスクも伴いますね。親の方が息切れせずにやらせ続けなきゃいけないので、強制型でいった場合には勝手に子供の方にボールを投げずに自分自身で当たり前に読み始めるとこまでは責任を持ってこちらがやり続けなきゃいけない。だいぶ大変です。正直言うと僕ならそっちの方はやらないです。続ける自信がないから。タイミングを待つ方、これはタイミングがいつ来るかわからないというリスクがあります。結果、本というものに触れないから、知識であり、思索、考えといったものが浅いまま成長してしまう体がね。そこで表面的な情報に振り回されるような中高生に育ってしまう恐れもあります。だから、どっちもどっちのところが。でもタイミングを待てば自分からの出会いだからこそ納得して本を読むようになりうる。可能性、本人の納得感とともの読書っていうことが成立しているというものもあるから、本当に一概には言えないんですよね。言えないんだけど、まあ、このご相談者に関しては無理強いするってスタンスは取る気がないということなんで、多分後者、本人がタイミングを待って出会わせてあげる方針とすれば、冒頭にお話した、なぜ結局本がいいのか、いろいろあるけどやっぱり最後は本だよということを伝えてあげて、本人が気になったり知りたいなというときに、この本読んだらすごくわかるからぜひ読んだ方がいいと勧めてあげるような準備を持っておけばいいんじゃないかなという気がします。そういう意味のその本の出会いの入り口として、親御さんが自分が読んで学んだこと、なるほどなと思ったことっていうその体験ですね、最近この本読んでこんなことわかってすごい良かったっていうような自分の体験をお子さんに聞かせてあげることは日々やっておかれた方がいいと思うんですよ。その本読みなさいじゃなくて、私は読んでよかった、僕は読んでよかったっていうことを、でこんな本あるよと、まあ、本棚に置いといて、まあ、ちょっと難しいかもしれないけど興味あってまた読んだらいいよぐらいな感じでね、家族が読書体験を本人に伝えてあげて、いつか自分も読むんだろうなぐらいの感じを持たせてあげる、その程度でいいんじゃないかなと思います。
まあ、今本自体もまあレベルって言いますか、字が苦手な子でもまあ読みやすい本だったり、多分好きな子だと上下巻とかあっても面白そうだと思ったら読んじゃう子とかもいるとは思うんですけど、
はいはい、
もしかすると本好きの人がこう選ぶ本が並んでるだけに文字が多い書籍が並んでると、やっぱり本好きじゃない子がいきなり入るのはちょっと大変かなっていうところももしかしたらあるかもしれません。
あ、十分あり得るでしょうね、それはね。大事なことはだから、その本を読めるようになることが目的ではなくて、本人なりの精神活動、思考の活動を何とともに進めていくかがいいのか、本を読むよりもいろんな人に話を聞きまくってリアルな人間関係の中で学んでいく方が深く広い学びになる人もいるわけですよ。だからそのいわゆる学歴が高いかつそれで、経済活動の方でも知識とかを用いて活躍しているタイプの人たちなんかは、まあ、読書はいいぞって言いますよね。それって まあ、読書をそもそも好めた人がその分野の知識活動をやって今うまくいってるから本はいいよって言ってるだけかもしれないですね。一方で本なんか読まなくても俺はやってこれたよって、一台で会社築いたりとか飲食とかサービス業されてる方とかで魅力的な人たちはもう人間の中での学びを積んできて今がいる人っていうのはそんな子供の時から本読まなくてもやっていけるよって言ったりもする。成功バイアスって言いますけど、生存バイアスって言いますけど、生き残った人が自分のやり方をさもセオリーかのように言っちゃうんだよね。それは結果論でしょっていうところがあるから、まあまあいろんな生き方はありますから、その中での読書というもので、でも前半言った通り、結局深く何か知りたかったら本書籍というものに勝るものはないのは事実だから、興味があった時にはやっぱり本を読むっていうのはおすすめだよということは諦めずに伝え続けてあげる。いつ読むか何読むかあなたが決めたらいい。でも最後は本読むってところに行き着くよっていうことだけはブレずに渡してあげ続けたらいいんじゃないかなと思いますね。僕の息子も本読みませんからね。
ああ、そうなんですね。
もう 本とか全然興味なく、読書なんか習慣全くないけど、まあ今彼は科学の分野とか興味があるみたいですけど、じゃあその参考書なんかは買ってほしいと僕に頼んできて、それは読んでいたりする。やっぱり何かを知りたいとなれば本を欲しいという、まあ今中学になってね、彼も言ってきたりする。まあそんな様子を見ていて、やはり目指すもの、求めるものが見えたときには、そこに書籍は必ず出てくるもんなんで、そういうときに、すごいアレルギーでもとにかく本を読むぐらいならその興味関心捨てるみたいに本末転倒なことにならなければそれでいいんじゃないのかなって僕は思っています。
子供に読書の習慣をつけてもらうためにはというお話で、まあ、そのようにするためにはまず親側の方で本というものはどういうものなのか、本を読むことによってどういったいいことがあるのかというところをちゃんと子供に説明する言葉を用意しておくことが一番大事ということでした。本編の中では、まあ、小川先生のその本に対する考え方っていうのも、紹介しておりましたが、まあ、このあたりはですね、まあ、例えば今回のシャギーさんのご家庭ですと、ご両親結構本を読むということですので、まあ、改めて各ご家庭で本に対する考え方、どういったいいことがあるのかということを今子供に説明するように、そのあたりが何なのかということを考えてみるのがいいかなというふうに思います。まあ、そこのところ、根本的に本がいいということをちゃんと説明できるといった上で、お子さんに対して本の習慣化、してもらうためには2つの方法があるとおっしゃってました。1つは結構長い時間をかけて親側が伴走しながら付き添いながらしっかりと本を読ませて、半分強制的にとはおっしゃってましたが、習慣化していく。まあこういうの新聞とかそうですかね。親がきっちりとサポートしながら習慣化させていくという強制的な方法が一つと、あるいは自然と子供というのは何かにこう興味を持ち始めますので、そのタイミングに適切な本を紹介してあげるということで、子供の自分の意思で本に対して近づいてくるというところを待つと、この2つの方法で本に対して各ご家庭でどういうふうに考えを持っているのか、何が何でも本を読んでほしいのかというところを考えながら、ご家庭に合う形で進められればいいのではないかなというふうに思います。まあ、普段活字に、まあ、昔から小さい頃から慣れていないとですね、いきなりそのボリュームの大きい本とか読むっていうのはやっぱり結構、ハードルが高いと言いますか、特に最近のお子様ですとそんなに本を読むっていう子がいるというわけではないさそうですので、まあ、家で新聞とかも取らないご家庭も増えてきておりますので、まあ、活字に触れる機会が少なくなってきているのでしょうがないかなっていう面もあるかと思いますが、やっぱり普通に本を読みなさいだけだと結構子供側もストレスがかかるのかなというふうに思います。まあ、各ご家庭の親御さんの中で 親になって、今この年になって本をそこそこ読むということであれば、おそらくその本を読むきっかけみたいなものとかっていうのはあったのかなと思いますし、どこで何が好きになったのかっていうのを、まあ、ちょっと今一度思い返してみながら、子供に勧めてみてもいいのかなとは思います。まあ、僕個人なんかで言うと、まあ、学生時代の時はですね、そのインターネットとかもなかったので、結構本を読むことっていうのは多かったかなと思います。はっきりとは思い出せないんですが、本が好きになったなとは思うのは、挿絵が結構入ってるような推理小説ものみたいな、少年探偵団とか、なんかちょっと読んでてワクワクするようなものをよく読んでたなというふうに記憶しておりますので、まあそれがそのまま子供が推理小説好きになるかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、親の方でもし機会があればそういうものを軽く読み返して、やっぱ面白いなとか、もう寝ないで読んじゃうなとか、なんかそういう仕草を見せるだけでも子供も多少興味が持つのかなというふうにも思いました。まああまり無理強いさせすぎると、まあ変な話、その拒否感っていうものが出てきてしまうかもしれませんので、嫌な思い出っていうのはできれば作らない方がいいのかなと思います。ですので、まあ子供に読書の習慣をつけさせるためには、これっていうような唯一の答えっていうのはなかったりするんですけれども、まあ、今日のお話を参考にしながら、まあ、各ご家庭で本に対してはどういうふうに考えているのか、子供に対してはどういうふうに本に関わってほしいのかということをご夫婦ご家庭の方で改めて言葉として表して、お子さんと関わりを持っていくのがいいのではないかなというふうに思います。さて、今回ご紹介しましたように、この子育て受験ラジオではリスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生の子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。